つかの間コラム、歌言葉と歌枕。和歌は大和言葉で読むのが良いとされ、歌にふさわしい表現が求められましたが、その中でこのような場合にはこのような言葉を使うべきである、このような読み方をすべきであるという手引きのようなものが生まれました。それを歌枕と言います。また歌にふさわしいとされた表現の中には、和歌以外では使用されない言葉も含まれました。それらは歌言葉と呼ばれます。能韻法師988から1050あるいは1058の記した能韻歌枕では、山は足引きのというといった枕言葉の説明から、稲尾瀬鳥は秋を読むといった言葉の解説、川を読むなら吉野川、竜田川、大井川といった読まれるべき地名の説明などが混じり合って、和歌を読むのにふさわしい言葉についての手引きをしています。一部だけ現代語にして眺めてみましょうか。次のようになっています。若菜とはエグ、スミレ、ナズナなどを言う。サワラビも言うことがある。荒れた畑に生える。ヤエムグラとは荒れたところに生えかかる雑草を言う。あるいは後半には、国々のところの名称、山城の国、音羽山、伏見山、深草山、などと地名を列挙したものがあり、後にはこの地名だけが歌枕と呼ばれるようになっていきます。さらには、正月、うぐいす、根の日、うずち、梅がえ、かすみ、などのように、月ごとに読むべき内容を記した、清瀬まで記してありますから、まさに、和歌のための言葉の手引きを、歌枕と呼んだような感じです。また、源義頼、1055から1129、の記した年寄随能には、すべてを異名の名のもとに、山を足引きのというといった枕言葉の説明から、ホトトギスはシデのタオサという、カエルはカワズというといった和歌にふさわしい歌言葉の説明までを加えています。そのまま名詞として使用できるものをいくつか抜き出してみましょうか。代理、桃式。下人、山勝。海底、綿の原。庭水、庭田積み。鶴、明日図、または田図。カエル、河津。鹿、すがる、さる、ましこ、など、いろいろ記してあります。やがて、もう少し後になると、歌枕というものは、もっぱら、和歌に読まれるのにふさわしい地名のことを指すようになり、今現在も、そのように捉えられています。以上、勅撰和歌集時代の豆知識でした。 感動詞など、前に見た蚊に確認やら主観的な恋のため息とも関連しますが、あーとかえーとか、あるいははいやらいいえ、さらには冗談じゃない、なるほどね、のような表現、会話の際にしばしば使用する、それ自身で完了していて、間をつないだり、長所を表明したり、返事をするような言葉もうまく使用すれば効果的ですが、安易に持ち込むと、死刑をだらしないものにしかねません。ただし、また同じ話になりますが、そのようなことは、試作を続けていれば、いずれ見えてくるものなので、初めの方はむしろ、ああ、もういいや、と思ったら、そのまま、ああ、もういいや、そうなんだ、と思ったら、そのまま、そうなんだ、感じたことを素直に記した方が、最終的な目的地には早道です。それらしいものを、骨董品の壺とありがたがるのは、乏しくなった上司を、わびさびと履き違えるような、干からびちまった者どもに、任せておけばよいのですから、必ずしも実年齢を意味しません。10代でも、そんな人はよく見かけます。では、早速皆様も、またいくつか、作ってみましょうか。俺様も参加するぜ。メロンパン、チェ、なんだよ、あんこかよ。食ってられっか、ビール飲ませろ。メロンパン、チェ、なんだよ、あんこかよ。食ってられっか、ビール飲ませろ。いつものかなた。やれやれ、だいぶうげびてきました。ところで、よしえやしという表現は、ああ、もういい、どうとでもなれ、といった連語ですが、万葉集でしばしば目にするので、西ほど比べてみようかと思います。赤時と賭けはなくなり、よしえやし、一人塗るよは、開けば開けぬとも。赤時と賭けはなくなり、よしえやし、一人塗るよは、開けば開けぬとも。読み人知らず、万葉集11巻、2800。夜明けが始まると、鶏が鳴いて嫌がる。ああ、勝手にするがいいさ。一人で寝ている夜は、開けるなら開けちまえ。例えば3句目に枕言葉を使用して、異なる文脈の上の句と下の句を橋渡しするような方針は、万葉集でよく見られるのですが、これはその代わりに、ああ、もういい、という独り言をそのまま使用したものです。詰まるところは恋人がいないので、夜が明けたからといって、別れの寂しさもないものですから、別に構わない、勝手にしろ、と言っている。その焦点として、三句目の、よしえやしは置かれているのです。一方では、表の内容から、鶏が鳴く時刻まで、読み手が眠れずに、寝床でゴロゴロしながら、片思いにでももだえていた。そんな状況が推察されるものですから、よしえやしという苛立ちは、この短歌の心情表現として効果的であると言えるでしょう。ただそれを、あまりにも当事者のその場の心情そのままに読みなして、よしえやしと吐いてしまったものですから、読み手の苛立ちが、たまたま31時になっただけのように、つまりは、 つぶやきそのものであるように感じられ、短歌という主形によって作品として残されるべき必然性を乏しくしているのも事実です。つまり、慣れない人が聞いても理由はよくはわからないけれど、それほど価値があるようには聞こえないのは、それがあなたの語り言葉と個々のことは横に置いて何も変わらないからに過ぎません。それだけに分かりやすくて受け止めやすい内容ですが、主として残されるべき存在意義を危うくもしているのです。しつこく繰り返しますが、私たちが個人で自らの心象を残しておく短歌としては、存在意義などを気にせずに、このように思ったことを二素一文字にまとめてみるのが良いのです。言葉をこね回したり、添削したりされたりして、近畿弱訳するような非文学的活動に比べたら、はるかに芸術的な営みのうちに身を委ねていると言えるでしょう。けれども、もしそれ以上のものを作りたいと思ったら、伝えたい思いをないがしろに言葉をもてあそぶ蛇の道ではなく、豊かな思いを込めるがままのかけがえのない短歌に読みなして、私たちの道を歩んでいきたいものですね。よしえやし恋路とすれど、秋風の寒く吹く夜は君を思ぞう思う。よしえやし恋路とすれど、秋風の寒く吹く夜は君を思ぞう思う。読み人知らず。万葉集十巻2301。ああ、もういい。恋なんかするもんか。そう思いながらも、秋風の寒く吹く夜にはまたあなたのことを考えてしまうのでした。先ほどのよしえやしとは異なり、こちらは、ああもう恋なんかするかと上の句が提示した主観は階層へと移り、そうは思っても秋風が寒く吹く夜はと自らの状況を客観的に捉えつつ、最後の取りまとめも、やっぱり君が好きだといった市場には走らずに、あなたのことを考えますと改まった表現にすることによって、上の句のああもうどうにでもなれという主観とちょっとだけ引いた客観性のバランスが保たれている。このあたりこそ、書学の手本とすべきところでしょう。ところで、手本というと、真似るものだと思うかもしれませんが、小手先に真似ても意味がないのは、それらしいもの作成委員会の例を見ても明らかです。ただ、このような表現もあるということ。例えば、この和歌を何度も唱えて、心の隅にでも留め置かれたら、あるとき、あなたの記した言葉の中に、ふと生きることもあるだろう。それくらいの手本です。だからといって、実際にある短歌を手本に、似たような落書きをすることも有用です。ただ、自分の表現としてこなれない限り、その慣れの果てが、まがいものしたオブジェに過ぎないことを、分かってさえいれば十分です。何をやっても、そうそうマイナスになることはありませんが、唯一の過ちは、自らの本当の言葉と、そうでないものの区別がつかないことでしょうか。そのことを忘れなければ、踏み外すこともないだろうと思います。そのようなわけで、先ほどの真似でも構いませんし、 自らの独走でも構いません。次に向かう前に、それ自身で完結している短い投げかけの言葉を利用して、いくつか短歌を読んでみましょう。文法の勉強ではないので、感動詞である必要はありません。もちろん、おいおい、はいはい、こんにちは、などを使用しても良いですし、そうですか、知りません、ご勝手に、など、一言くらいの独立語を使用しても構いません。もっと簡単に言うなら、とにかく、一言で返す表現を織り込んで読めば良いわけです。こんにちは。隣の柿の放線花。水やりするは、還暦の人。こんにちは。隣の柿の放線花。水やりするは、還暦の人。時の遥か。風を痛み、我が魂と歌ったら、うっせえタコと風呂で怒鳴られ。風を痛み、我が魂と歌ったら、うっせえタコと風呂で怒鳴られ。いつもの彼方。急に静まる湯気のわびしさ。急に静まる湯気のわびしさ。時の旅人。